今回の私の質問は2点です。最初に公共インフラの整備について5点、次に婚姻率の上昇に向けた質問で4点お伺いをしたいと思います。まず最初に公共インフラの整備についてお尋ねをいたします。公共インフラは市民生活の安全安心を支え、地域経済の基盤を形成する極めて重要な要素であります。本市が管理をする公共インフラの中には、昭和40年代の高度成長期に整備されたものも多くあり、完成から50年以上が経過しております。今後人口減少少子高齢化が進む中で、公共施設等においては利用状況の変化が見込まれております。公共施設の維持・更新費をいかにして適正な水準に抑えていくかが課題だと思います。よって公共施設等の全体像を把握し、長期的な視点を持って更新・統廃合・超寿命化を行うことが、財政負担の軽減や標準化を図ると考えますので、以下の質問をいたします。1、本市が管理する道路・橋梁・上下水道・公共施設等のインフラの老朽化について、現状をどのように評価してありますか。2、特に安全性に影響が大きい施設について優先順位はどのようにつけているのか、またその根拠は。3、今後必要となる更新改修費用の見通しをどのように立てているのか。4、老朽化対策において計画的な予防保全への転換をどのように進めていくのか。5、点検修繕の迅速化に向け、住民からの通報システムや現場確認体制はどのようになっているのか。以上5点について執行部のご答弁をお願いいたします。
樋口生馬議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。
以上、建設部長。
平本建設部長。
4番、樋口議員の公共インフラ整備についてのご質問にお答えをいたします。質問の内容が5点ございますので、少し答弁が長くなりますことをご了承いただきたいと思っております。はじめに1点目の老朽化の現状評価についてでございますが、道路、橋梁、公園等につきましては、定期的なパトロールによる状況把握、および修繕対策に対応に努めておりますが、老朽化した施設も多く、施設の更新修繕等への対応が本市にとって大きな課題となっております。その中で特に安全性への影響が大きい重要構造物である橋梁につきましては、橋梁長寿命化修繕計画を策定し、その計画に基づき5年に一度の頻度で市管理の294橋すべての点検を実施し、その損傷状況、交通量、構造物の重要性等から総合的に判断し、4段階での評価を行っております。水道施設においては、建設後50年以上経過した施設もある中、浄水場、排水池、水道管の老朽化による更新および耐震化が急務であります。特に水道管においては、令和6年度から従来の塩ビ管から耐震管である排水用ポリエチレン管へ変更し、年次的に敷設外を実施している状況でございます。また、下水道施設につきましては、施設自体の耐用年数には問題ございませんが、機器類については、ストックマネジメント基本計画、機能保全計画に基づき更新等の対応を進めているところでございます。2点目のご質問、特に安全性に影響が大きい施設について優先順位の付け方とその根拠についてでございますが、公共インフラのすべての施設におきまして、市民の安全安心は確保される必要がございますので、早期発見修繕等に努めているところですが、議員おっしゃられるように、特に橋梁につきましては、橋梁長寿命化修繕計画の中で4段階評価を行い、計画的に補修を実施してまいりました。対策が必要と判断される橋梁につきましては、令和6年度までに全て補修が完了しております。 水道施設につきましては、本年度策定しました、上水道施設整備基本計画及び耐震化計画に基づき、施設の耐震化及び統廃合を優先とし、合わせて施設維持管理業者と協議を行い、施設の機器の更新を行うことで長寿命化を図るとともに、漏水の多い路線の水道管は年次的に更新を行っている状況でございます。3点目のご質問、更新改修費用の見通しについてでございますが、議員ご指摘の通り、公共施設の将来にわたる維持管理費については本市としても大きな課題であると認識をしております。令和3年度に改定いたしました壱岐市公共施設等総合管理計画及び公共施設個別施設計画におきまして、中長期的な公共施設等の維持管理更新等の基本的な方針を定めておりますが、公共施設総合管理計画における試算では、計画期間である40年間の更新費用は公共施設で約1100億円、1年に直しますと平均 27.5 億円、道路、橋梁、上下水道などのインフラ施設におきましても約945億円、年平均 23.6 億円という莫大な試算結果となっており、また施設の老朽化の指標であります有形固定資産の減価償却率は県内平均 63.6% に対し、壱岐市は 73.2% と県内で2番目に高い数値となっており、施設が多いことに加え老朽化が進んでいる状況であることが明らかとなっております。そのためこれだけの費用をかけて現在ある施設すべてを保持し続けていくことは現実的ではありませんが、将来的な維持管理費用等を考慮して公共施設の1人当たりの面積を全国平均まで削減するとなると、公共施設面積を約 76% 減らす必要があり、こちらも非現実的な数字となりますので、公共施設総合管理計画におきましては人口減少を加味したところで適正配置と長寿命化の両立を基本的な方針として、公共施設の複合化や統廃合による集約化などを行い、現在のサービス基準を維持できる床面積ベースで 30% を削減することとして目標を設定しているところでございます。一方で将来にわたり公共施設の維持管理費用は生じてまいりますので、受益者負担の適正化にも取り組む必要があると考えており、今後は施設の利用料金見直しを横断的かつ計画的に着手していく必要があると考えております。またインフラ整備につきましても各種計画に基づいて事業を実施してまいりますが、事業費の平準化効率化合わせて効果的な事業推進が持続可能な社会基盤を築く上で非常に重要であり、さらには将来的な財政負担を軽減し持続可能な財政運営を実現するためにも不可欠であると考えております。従いましてトータルコストの削減費用の平準化を図るために進行実施計画等に掲載し計画的な事業推進に努めてまいります。4点目のご質問、老朽化対策において計画的な予防保全への転換についてでございますが、インフラ施設の長寿命化を図る上で効果的な対策として、議員ご指摘の通り予防保全への転換が不可欠とされております。しかしながら多くのインフラ施設の管理を行っている本市では、施設に損傷が発生してから修理修繕を行う事後保全からの脱却ができていない状況にございます。予防保全は損傷が軽微のうちに修繕等を実施するため、安全安心が確保され市民の暮らしや社会への影響を抑えるとともに、結果的にはトータルコストの縮減につながってまいりますので、できるだけ予防保全への転換に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えております。 そのような状況の中、橋梁につきましては令和7年度から予防保全段階となる対策に着手をいたしております。今後も将来的な補修費用の縮減のため、長寿命化の修繕計画に基づき計画的な予防保全を進めてまいります。また公営住宅につきましては、本年策定しました長寿命化計画に基づき、社会情勢や人口動態を踏まえ、公営住宅の適正な管理に努めてまいります。下水道施設につきましては、ストックマネジメント基本計画に基づく管理を強化するほか、加入率向上と財政の健全化を目指すこととしており、水道施設の浄水場及び排水池につきましては、民間委託による予防保全型維持管理を実施しており、施設の長寿命化を図っております。5点目のご質問、点検・修繕の迅速化に向け、住民からの通報システムや、現場確認体制についてでございますが、本市では議員ご承知のとおり、自治公民館長等からの危険箇所の報告、要望書の提出と合わせて、令和5年度より定期的な道路パトロールを実施しており、施設の点検、損傷箇所の早期把握、迅速な修繕に努めております。住民からの通報システムにつきましては、壱岐市公式 LINE 市民レポートにより、市が管理している施設、これは公園、観光施設、公衆トイレ、光ケーブル等において、異常を発見された方が、その状況写真や位置情報などをご連絡いただく機能がございます。本年度、市民レポートを通じて建設課に関する通報は5件でございました。市民皆様からいただく情報は重要な情報源となり、地域課題解決に向けた住民参画の意識向上にもつながると考えております。また、インフラ施設の適切な管理には、迅速な現場確認が欠かせませんので、効果的な、効率的な体制の構築につきましても、合わせて検討をしてまいります。以上でございます。
井口議員。
はい。壱岐市公共施設等総合管理計画、私も見させていただきました。基本的な方針を令和4年から令和43年の40年間を計画期間とするとされておりました。で、その計画の中に、施設の更新時期には施設の配置や利用実態、地域等を踏まえ複合化や、機能転換統廃合等の可能性を検討するとともに、施設の統廃合及び共用廃止後は維持管理費を削減するために早期の解体売却を進めますとありました。今現在ですね、その複合化や機能転換や統廃合、まあ、または解体売却の、まあ、計画があれば教えていただきたいんですが、現状どうでしょうか。
平田総務部長。
はい、樋口議員の説明にお答えをいたします。現在公共施設総合管理計画において、今言われましたような統廃合でありますとか解体等の計画を進めておりますけれども、今現在進捗といたしましてはですね、 30% を40年間の間の目標としておりますが、今現在まだ1% 弱というところで、まだ進んでおりません。で、今年度の6月会議でしたが、上村議員からも社会福祉施設、市民部が管理しております施設、今保健環境部ですかね、が管理しております部分につきましても、地域にまずは譲り受けをしていただけるかとか、そのあたりの協議を、意見をお聞き、アンケートを取りたいということで、そのあたりも今年度にやるように手続きを進めておりますので、譲渡に関しましても少しずつ前進をしているところでございます。で、解体ですけれども、6年度の施設の解体でいきますと、つつき保育所でありますとか、旧無償地区の倉庫、片原病院等の解体が進んでおります。で、 まあ、今後も解体の施設は増えあるとは思いますけれども、やはり解体といたしましてもそこに財源がまた必要となってまいりますので、財源の、まあ、他の事業とも兼ね合わせてですね、財源を見ながら解体も進めていきたいということで考えております。以上でございます。
井口委員。
はい、市がですね、管理をするその公共施設、本当に多岐にもわたりますし、道路であったり、橋梁であったり、もう本当にたくさんの公共インフラがありますので、まあ、そのいたずらに解体等にならないようによく精査をされてですね、計画に沿って進めていっていただきたいというふうに思います。まあ、住民サービスの水準を確保しつつですね、機能再編の推進を図っていただきたいし、まあ、何よりも安全性、耐久性、あとはまあ財政負担の軽減というところにつながるのかなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。次の追加の質問ですが、その、総合管理計画の中からですが、まあ、施設によるとその民間への売却とか譲渡とかいうふうな文言もありました。で、その辺に関しても全然、進捗がないという現状でよろしいですか。
平田総務部長。
売却等につきましてもですね、まあ、いくつかご相談もいただいております。その中で、まあ、事業がですね、まあ、適正に、公共性にあるような、まあ、事業であったりとかいうようなものを等々をですね、判断しまして、まあ、必要であればですね、市の財産も払い下げていくということで、進めております。以上でございます。
樋口議員。
はい、まあ、その中でもとにかく道路ですね、市道の管理、非常に、市道も島内名護ございます。で、まあ、補修が必要な道路とかもたくさんありますので、点検補修で、先ほど言いました事後保全より、予防保全に転換を図っていくのが不可欠だということもお聞きしましたので、その辺も重点的に、進めていっていただきたいと思います。まあ、市のインフラはですね、住民の暮らしと将来を支える視点を持つことを、安全を守り、将来を見据え、財政等住民の納得が両立する整備をしていただくことをお願いしまして、インフラについての質問は終わります。次の質問に、2点目の質問は婚姻率の上昇について、お尋ねをいたします。合併から20年が経過し、少子化による人口減少が深刻化しております。壱岐市の出生数を見ますと、令和2年度が149名、令和3年度141名、令和4年度102名、令和5年度115名、令和6年度117名、そして今年令和7年度が11月現在ではありますが60名と、令和2年の102名を下回る予想もあります。第4次壱岐市総合計画で2050年の人口を2万人にする目標が設定され、あらゆる施策に取り組む計画が出されております。そのためにも転出を減らしながら転入を増やす社会像の向上と、出生数を増やしながら死亡数を減らす自然減の抑制の両方が必要となります。その中で自然減抑制を行うためにも、婚姻数を増やし出生数を増やすための施策に取り組むべきだと 考えますので、以下4点の質問をいたします。本市の婚姻数の推移と課題の分析をお知らせください。2点目に、出会いの場の創出や婚活支援を強化する考えがありますか。3点目は、結婚新生活支援や住宅支援を拡充する考えがございますでしょうか。4点目は、結婚や家庭を持つことの良さを次世代へ伝える情報発信について市の考えをお聞かせください。以上、よろしくお願いいたします。
塚本地域振興部長。
4番、樋口議員のご質問にお答えいたします。まず1番目のご質問ですが、10年ほど前の婚姻数は年間90件前後でありましたが、近年では令和2年中は58件、令和3年中は68件、令和4年中は73件、令和5年中は50件となっております。今後、若年層の人口流出や晩婚化、ライフスタイルの多様化などの影響によりさらに減少することも考えられますので、婚活支援をさらに拡充していくことにより婚姻数の増加や人口減少の抑制につながっていくよう取り組んでまいります。次に2番目のご質問ですが、市民の独身男女の交流活動を推進し晩婚化、非婚化及び少子化に歯止めをかけるため、市内の団体が行う男女交流事業に対し生き死ふれあい交流事業補助金を交付する取り組みを行っております。昨年度は4件の申請があり、出会いの場を提供するイベントに対して支援を行っております。今年度もすでに1件申請済みであり、他にも別団体から検討や相談があっている状況です。また、婚活支援といたしまして、今年度からインターネットマッチングサービスを利用する際の登録料等への支援をする、生き死若者出会い応援事業補助金の実施を行っております。昨年までは、成婚を奨励した方に対して補助金を交付していましたが、近年、見合い結婚よりも恋愛結婚が主流となっております。しかしながら出会いの機会がほとんどない状況で、離島や過疎地においてはそれらがより顕著であり、地域内だけでは限界があります。そういった事態のニーズに合わせて、支援の内容も変更して取り組んでおります。次に3番目のご質問ですが、結婚新生活支援としましては、年度中に入籍された夫婦に対して60万円または30万円の補助金交付事業があり、新居の購入費用、リフォーム費用、家賃費用、引っ越し費用に対して補助を行っております。今年度は現在家賃費用の申請があっており、その他の申請見込みを含めて8件400万円ほどの支援見込みとなっております。また行き島内の空き家が増加傾向にあります。空き家バンクも取り組んでおりますが、すぐにでも住める状態の家屋が少なく、空き家等管理活用支援法人等と協力をしながら、居住用家屋の確保に向けて、さらなる対策検討が必要であると考えております。最後の4番目のご質問ですが、現在多様性の時代において結婚についても様々な価値観や考え方があるかと思いますが、生き死ならではの魅力、例えば豊かな自然、子育てのしやすさ、地域コミュニティの温かさなどを積極的に発信し、生き死での結婚家庭を持つことの魅力を具体的にイメージできるような対策が必要と考えます。また若者だけでなく子育て世代や祖父母世代など多様な世代に向けての情報発信を行うことで、それぞれの世代が考える結婚や家庭を持つことの良さを共有し、多角的な視点を提供し、より共感を呼ぶ情報発信も重要であると考えております。長崎県婚活サポートセンターにおいても、婚活イベントや婚活に関連したセミナーなども開催をされています。また、婚活アドバイザーの登録もあり、相談やアドバイスなどを行っております。生き死でもそのような情報を共有・提供し、県婚活サポートセンターとも連携して取り組んでまいります。以上でございます。
ユーチーン、
はい。やはりその全国的に見渡しても出生率が高い自治体は、子育て政策に取り組んである自治体が非常に多いです。 婚姻率を上昇させる鍵はやはり、結婚しなさいという圧力ではなく、結婚しても安心できる社会を作ることが非常に大事だと思います。婚活のイベントであるとかマッチングの紹介であるとか、いろいろな政策があると思いますが、やはりその出会いの場の創出がやはり一番大事かなと思っております。で婚活イベントというとこなかなかこうですね、昔みたいに大人数で長時間というふうなことはなんか今の時代にはそぐわないかもしれませんし、今風に言えば少人数で短時間とか、それをで一度で結果を求めすぎないとかですね、で即決はプレッシャーにもなったりするでしょうし、その辺を、市が主導してですね、出会いの場の創出を作っていただければというふうに思います。単なる出会いの場の、提供ではなくてですね、また人が自然とつながる場のデザインを市が描くことが大切だと思います。なかなか子育てをする環境を本当に整えてやることが、若い方への支援にもなると思います。でまたその子育てに関する悩みをですね、一人で抱え込まないように、相談体制や情報提供の仕組みを整えることも欠かせないというふうに思います。その成婚に至る中で、地域だとか、民間と一緒にあってですね、成婚の祝い品を出すとか、そういうアイデアも出したりしたらどうなんだろうかと思いますけど、その辺に関して何かありまし
ょうか。塚本地域振興部長。はい、
樋口議員の再度のご質問にお答えをいたしたいと思います。先ほど申し上げましたけども、昨年までは成婚を奨励していただいた方に奨励金をやるような制度を設けておりましたけども、なかなかやはりこのご時世でございますので難しゅうございます。で、そういった中でインターネットマッチングアプリのですね、登録料を補助するようなことを今年度から始めております。試行錯誤を、しながらですね、何がいいのかというところで、施策を講じていきたいと思っておりますし、先ほどその出会いの場の創出の件でございますけども、いろいろなイベントがあると思いますけども、今申請いただいている分が、20人ほどの集まりの場でございます。趣味があった方の同士のですね、そういったイベントとかにもですね、補助ができるようしておりますのでですね、市民の団体の方にもですね、そういった男女がその出会うというのをその、押し付けるのではなく、こう自然にですね、なるような形でのことを我々も考えておりますのでですね、そういったイベントがありましたらぜひぜひどしどしご応募いただければと思っておりますのでよろしくお願いいたしたいと思います。
樋口議員。
はい、口で言うほど簡単なことではないと分かっております。非常にデリケートな部分もありますし、簡単に、こう結婚を進めるのもいろいろハードルも高いのかなとは思いますけども、部長が先ほど言いましたそのマッチングアプリ の登録というかどれぐらい使ってあるかの数とかの把握はできてますか。
塚本地域振興部長。
はい、樋口議員の再度ご質問にお答えをいたします。今年度事業を始めまして今のところ2件、でございます。県の方もですね、やっておりまして、いろいろこう試行錯誤しておるんですけども、例えば、 補助率を上げるとかですね、まあ、そういったこともやっておりますので、まあ、ちょうど今予算時期にもなっておりますので、どういったこう、まあ、制度設計にするとかですね、まあ、そういったこともまた考えていきたいと思っております。以上でございます。
樋口議員。
はい、第4次基礎合計画で出された2050年の2万人維持という目標、まあ、本当に簡単なことではないと思いますし、まあ、その出生数が増えたからといって それがどれだけの数になるのかという気も しないのではないですが、まあ、小さなことからコツコツと、することが25年後の目標につながるのだと思っております。出会いの場の出会いの機会の創出を一時的ではなく継続してイベントや相談体制を維持することで実績を重ね信頼感を高める、経済的な基盤の強化と出会いの機運の質の向上、そして社会全体で応援をするという三一体の対策が必要だと考えます。とにかく育児の出生数がですね、上昇することを願っておりますので、引き続きの支援を市の方にお願いいたしまして、2点目の質問も終わります。今年も残すところ2週間余りとなりました。少し早いですが、来たる2026年が育児の皆様にとりましても、育児並びに育児議会にとりましても希望に満ちた輝かしい年となりますことを記念いたしまして、私の一般質問を終わります。